地域で備えるいざというとき、14ページ。本市にも大きな被害が予想される直下型の生駒断層帯地震。最大震度は7で、本市でも震度6強が予想されています。生駒市地域防災計画参照。被害を最小限にするには、日頃からの備えが重要。今回は昨年11月14日に自治会自主防災会と連携して行い、3000人以上が参加した総合防災訓練を振り返りながら、自分や地域でできる備えについて考えます。シナリオはなし。初めて実施したブラインド型防災訓練。自治会自主防災会での訓練。個人で行う自助から地域で行う共助まで、様々な訓練を実施。実施スケジュール。8時30分。大地震発生、シェイクアウト訓練。8時30分から9時30分。安否確認、避難訓練、避難誘導。9時30分から10時。避難所開設報告に関する情報伝達訓練。MCA 無線通信訓練。10時から10時30分。避難者の受け入れ訓練。10時30分、余震発生。10時30分から11時、自治会ごとのオリジナル訓練。段ボール間仕切り組み立て、炊き出し、防災士の講演など。11時から11時30分、避難状況報告に関する情報伝達訓練。MCA 無線通信訓練。12時、訓練終了。災害対策本部、市役所での訓練。市役所では、8時30分の大地震発生を受けて、災害対策本部の設置や、情報収集、市民などからの問い合わせ対応などを実施。また、MCA 無線通信訓練や、模擬記者会見なども行いました。班ごとに状況を判断。開催後は課題を洗い出し検証もしました。ピックアップ。実際に MCA 無線を使用。訓練では各避難所に設置している MCA 無線での通信訓練も実施。電話、ネットワーク回線が使用できないときに、避難所同士や災害対策本部をつなぐ連絡手段になります。避難所ごとに通信を行い、使い方を学びました。振り返り会で経験を共有し、次につなぐ。昨年12月22日、総合防災訓練の振り返り会を行いました。各避難所のリーダーや自治連合会長、市長などが参加し、意見を交換。訓練で得たことをどう生かすかを考えました。約30人が参加し、良かった点や改善点を振り返りました。定期的な訓練を地域で続けて防災力を高める。今回高まった防災力を一過性にしないために、自治会や自主防災会などで、今後も定期的に訓練を継続することが重要という意見が参加者の中からも出ました。規模や内容は地域でできる範囲、続けやすい方法で OK。市も随時各地域へのサポートを行います。それぞれの地域に沿った計画を検討したり、訓練を開いてみたりしてください。地区防災計画を作り、訓練を実施している自主防災会は、市のホームページで確認できます。14ページ右側に QR コードがあります。 気づきや良かった点、できたことなど。公園に設置している防災倉庫の資機材の確認ができた。解説、場所を把握することはもちろん、倉庫内の定期的な内容確認や、各備品の動作確認をお願いします。避難場所までの道のりを実際に歩けてよかった。解説、避難途中の危険な場所がないかなど、あらかじめ実際に歩いて確認することは重要です。受付が混雑したり、車での避難者を受け入れたりしたので、現在使用している計画の再検討が必要だと感じた。解説、避難所や地域ごとに、受付体制、方法、避難所運営は少しずつ異なります。それぞれ最適な計画を検討し、定期的な訓練と見直しが重要です。安否確認を避難の前後どちらにするか引き続き検討したい。無線や簡易テントなど普段使わないものは扱いづらかったので定期的な練習が必要だと感じた。体育館にはスリッパが必須だと分かったので自宅の防災グッズに追加した、など。
やってみないとわからない。総合防災訓練で大瀬中学校での訓練のリーダーだったつくし明門さんと、小瀬町自治会長、自主防災会会長の田中康弘さんに訓練で感じたことを聞きました。訓練して初めて気づく。初めての形式の訓練で、私たち含め、参加者も戸惑っていたと思います。でも本番はそうも言ってられないですから。この機会に想定できることは、できる限り試しておきたかったんです。と、つくしさん。事前に伝えられたのは、してほしい訓練と想定だけでした。コロナ禍で需要が高そうな車中泊、テント泊の避難者の想定やパーテーション設営、急増担架訓練など多くの訓練は独自に実施。5つの自治会152人の参加者からも好評でした。また事前に避難所となる中学校と何度も打ち合わせを実施、災害時のイメージを共有し、乳幼児向けの部屋を確保しました。想定通りだった点もありましたが、検温で受付が混雑するなど予想できなかった点も、やってみることの大切さを学びましたね。訓練は日々の積み重ねから。訓練は少しずつでも継続的に行うことで知識が定着し、経験も増えます。自分自身で防災について調べたり、家族で避難先や方法を話しておいたりすることも備えになるはずです。難しいことは楽しみながら学ぶことも大事だと思っています。自治会でもお祭りなど地域でコミュニケーションを取れる機会を積極的に作って、いざという時に備えたいです。と田中さんも話すなど、地域での取り組みも重要な鍵を握っています。火起こしやロケットストーブでの調理訓練も行いました。田中康弘さんとつくし明門さんがロケットストーブを前にしゃがんでいる写真が出ています。二人とも笑顔です。四枚の写真があります。一枚目。コロナ禍に対応した避難所運営を想定。説明。体育館にいくつかのテントを張っています。何人もの参加者がテントの周りにいます。2枚目。自治会ごとに受付を分散、スムーズな受け入れを目指しました。説明。建物の外に受付の机を置いて、それぞれに係の人が立っています。手前には車椅子も見えています。3枚目。 学校と調整し、多目的室以外に貸し抜き教室を開放してもらい、乳幼児の受け入れ部屋に。説明。部屋の中に布を張ったついたてを立て、コーナーを作っています。4枚目。普段使わない LP ガス発電機を使ったり、防災備品の動作確認を行ったりもしました。説明。LP ガス発電機の写真です。写真終わり。読んですぐに実践。これからに備える。防災に関する豆知識を習得。市のホームページ、防災知恵袋を活用してください。簡易トイレの作り方や、車内でできる簡単な運動など、災害が起きたときに知っておきたいちょっとした知識を、防災知恵袋として写真付きで紹介しています。ここにある QR コードを参照してください。災害が起きてからでは手遅れ。簡単にできるものばかりなので、ぜひ一人でも家族でも挑戦してください。地震に備える等のチェックポイントなども掲載しているので、参考にしてください。QR コードが出ています。非常時に平常心でいるために、避難所と避難所までのルートを確認。大きな地震が起きたらどこに避難しますか？そのことは家族などと共有できていますか？災害が起きると冷静に行動するのは困難。避難場所は事前に決めておいてください。また、避難所が決まれば、実際に自宅から歩いてみる街歩きもおすすめです。倒れてきそうなものがないかや、道幅、側溝や明かりの有無など、避難時のリスクをチェックし、安全に避難できるように準備ができます。避難所はこちらとして QR コードが出ています。問い合わせ、防災安全課、電話、074374-1111、内線255。